こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解気象学入門改訂版原理からわかる雲雨気温風天気図は、古川武彦と大木雄土による気象学の入門書で、講談社ブルーバックスの科学解説書である雲雨雪気温風低気圧高気圧前線台風天気予報という日常的に接する現象を、単なる用語説明ではなく物理的な仕組みから理解させることを目的としている、読者が抱きやすい素朴な疑問を入り口にしながら、大気の上昇、放射気圧、ジェット気流などの基礎概念へ進む構成が特徴である。気象予報士を目指す人の最初の学習書としても使えるが、数式中心の専門書ではなく、図解と段階的な説明によって天気の見方を広げる一般向け科学書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、素朴な天気の疑問を物理原理へ接続する入門設計。本書の中心的な特徴は、気象を暗記すべき用語の集合として扱わず、日常的な疑問を物理原理へつなげる点にある。雲はなぜ落ちてこないのか、雨粒はどのように大きくなるのか、高原は太陽に近いのになぜ涼しいのかといった問いは、読者にとって直感的である一方、答えるには浮力、凝結、放射、気圧、断熱変化など複数の概念が必要になる。本書はその橋渡しを図解によって行い、現象の見た目と背後の仕組みを対応させている。これは気象予報士試験の準備にも有効で、用語を先に覚えるより現象が起こる条件と順序を理解した方が知識が定着しやすいからである。また、気象は身近でありながら空間スケールと時間スケールが大きく、直感だけでは誤解しやすい。本科はそうした誤解を傷知る大気の構造、熱の移動といった基礎概念に戻して整理する。入門書でありながらなぜそうなるのかを重視するため、単なる雑学本より体系的な理解に近づける構成になっている。次に、雲の発生を上昇気流と水蒸気の相変化から説明する雲の章では、空に浮かぶ白い塊を水蒸気そのものと見るのではなく、微小な水滴や氷晶の集まりとして捉えることが出発点になる。空気が上昇すると周囲の気圧が下がり、膨張によって冷える。温度が下がると空気が保持できる水蒸気量が減り、余った水蒸気が凝結して雲粒になる。この基本過程を理解すると、雲ができる場所や形が大気の安定度、湿度、上昇の仕方に左右されることが見えてくる。本書が強調する湿った空気は重くないという説明も重要である。水蒸気は乾いた空気の主成分より分子量が小さいため、同じ温度と圧力では湿った空気の密度が小さくなる。この直感に反する事実は、暖かく湿った空気が上昇しやすい理由を理解する鍵になる。さらに、雲が数十トンの水を含んでいても一塊として落下しないのは、粒が非常に小さく、上昇気流や空気抵抗の影響を受けるためである。雲の種類の説明も形の分類にとどまらず、大気の運動と成層構造の結果として理解できるよう整理されている。さらに、雨と雪の形成を雲粒の成長過程として捉える雨や雪の章では、雲ができることと降水が起こることは同じではないという点が重要になる。雲粒は非常に小さいため、そのままでは落下しても途中で蒸発したり空中にとどまったりする。降水になるには雲粒が衝突や併合を通じて大きくなるか、氷晶を介し成長する必要がある。本書はこの成長過程を日本付近降雨の特徴と結びつけて説明する。日本では暖かく湿った空気、寒気、前線、地形、海からの水蒸気供給が重なりやすく、雨や雪の仕組みを理解するには単一の原因ではなく、空気の流れと温度構造を同時に見る必要がある。積乱雲については、強い上昇気流によって雲が延直方向に発達し、潜熱の放出がさらに上昇を助けるという自己増幅的な性質が焦点になる。豪雨は単に雲が大きいから起こるのではなく、水蒸気の供給、上昇の持続、雲の発達、降水域の停滞などの条件が揃った時に生じる。本書の説明は、天気予報で耳にする大気の状態が不安定、発達した積乱雲、線状の降水域といった表現を現象の仕組みとして理解するための基礎を与える。そして、気温変化を太陽熱だけでなく放射と大気の働きから理解する。気温の章では、気温を単純に太陽から受ける熱の量だけで説明しない点が本書の実用的な価値である。地表は太陽放射を吸収して温まり、その熱を赤外線として放出する。大気中の水蒸気や二酸化炭素などは赤外線を吸収し、再び様々な方向へ放射するため、地表と大気の間では熱のやり取りが続く。本書で紹介させる赤外線のジャグリングという考え方は、この放射の往復を直感的に理解するための表現である。これにより、晴れた夜に冷え込みやすい理由、曇った夜に気温が下がりにくい理由、昼の最高気温が太陽高度の最大時刻より遅れる理由などが説明しやすくなる。また、 高原が太陽に近いのに涼しいという疑問も、標高による気圧低下、空気の密度、断熱的な温度変化、大気による加熱のされ方を考えると理解できる。気温は地表面の性質、雲量、風、湿度、放射収支の結果として決まるため、日々の体感と気象データの差も生じる。本書はこうした複数要因を整理し、気温を一つの数字ではなく、大気と地表のエネルギー交換の結果として読む視点を提供している。最後に、気圧とジェット気流から風前線、台風、天気予報をつなぐ。後半の章では、風、低気圧、高気圧、前線、台風、天気予報が個別の用語ではなく、一つながりの大気運動として扱われる。風は気圧差だけで直線的に吹くわけではなく、地球の自転による天候力や摩擦の影響を受ける。したがって、天気図の等圧線を読むには、気圧の高低と空気の流れの関係を理解する必要がある。本書が示す木柱の考え方は、高気圧や低気圧を地表の圧力だけでなく、上空まで含めた空気の柱として捉えるための枠組みである。前線は異なる性質の空気たまりの境界であり、温度差や上昇運動が雲や降水を生み出す。さらに、ジェット気流は上空の強い風として低気圧や前線の発達に関わり、地上の天気変化を理解する上で欠かせない。台風の説明では、暖かい海面から供給される水蒸気、凝結に伴う旋熱、中心付近の気圧低下、回転する風の構造が発達の鍵となる。天気予報の章は、これらの基礎概念が実際の予報用語や天気図の読み取りへつながることを示し、読者が日々の気象情報を受け身ではなく、構造的に理解する助けになる。結論として、本書は、気象に関心を持ち始めた一般読者、天気図や予報用語を自分で理解したい人、気象予報士学習の入り口を探している人に向いている。特に、用語を覚えても現象のつながりが見えない読者にとって、雲、雨、気温、風、低気圧、台風、予報を順に関連づける構成は有益である。実用面では、天気予報で使われる不安定な大気、前線の通過、発達する低気圧、積乱雲、ジェット気流といった表現を、単なる注意情報ではなく、物理的な過程として読めるようになる。知的な面では、身近な空模様が熱、圧力、水の総変化、地球の自転、海面からの水蒸気供給といった基本原理の組み合わせで成り立つことを理解できる。同じ入門書の中でも、本書は写真集的な美しさや観天望気の実用術より、原理から仕組みを説明する点に重心がある。図解が多く、専門書ほど数式に依存しない一方で、雑学的な断片に終わらないため、科学的な理解を段階的に深めたい読者にとって、バランスの良い一冊である。ご支援いただける場合は、古川武彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。